始まりました水曜オリジンアワー、はい、お相手は
新戸助新戸
新戸助首里石見と
オリジンの人人のセックスシンボルケイジャージです。
よろしくお願いします。人人の
人
人人
ホタルが集まるみたいな。
そうです、ホタルもね
酒屋の何でしたっけ
民謡のやつ、人人人人酒屋の未熟化ってみたいな。
あ、そういうやつね。そうそういうやつ、
そういうやつだ
ば。甘い
甘 い, 甘い
セックスシンボルということですかね。
そうです、熱くて汗も出るし、はい、甘い汗がね。
いやもう梅雨も明けまして、
そうですね、
夜になるともうそこの部分だけ光ってるみたいな。
ああ、そうです、まさに。
あの、ホタルが寄ってくるんだけど、
そうでありたい。
そいつ自身がホタルやし、もう光ってるんだったら、
人生通してそうでありたいね。
いや、そうでありててなんだもん、冒頭からシュールすぎるでしょ。
冒頭、
いや冒頭からいいよ、はっきりウーユータイプだなじゃないよ。ってことでね、はい、7月3日水曜日ということで、もう、折り返し地点を過ぎまして、う
ん、早い、
はい、2019年ももう上半期と、
なるほど、
下半期ということになっておりますんでね。
そういうことですね、はい、4月の水曜日一発目のオリジンアワーということで、
うん、オリジンアワーやってますけれども、
織姫と彦星がそわそわしてるんじゃないですかね。
いやいや、
めちゃ、なるほど、
すごいおしゃれな表現で。
そういう
七夕近いけど、
七夕近いっすよ。
ああ、なるほど。でももういいんじゃないですか。
いいんじゃないですかってのは、
だって銀河系でしょ。
はい、
そうですね、
はい、
天の川を挟んで
銀河系ができてどれぐらいなんですか、何兆年。
あ、そんな長いですか。まあ、
いや、何兆
回、何光年、
何億年、何兆年、
この銀河ができてどれか分から
ないけど、何千億年か分かんないですけど、はいはい、
何兆年合ってるば、何兆回合ってるばって話じゃないですか。
いや、その一番最初から考えたらね、
う
ん、
だからもういいよって話。別にもう本当、
いや、そもそも何歳だばっていう話にもなってきますけど、
逆にもう言ってんじゃん、また今年来たかって言ってたの。
1年早えよって、
うん、でも織姫彦星って、まあ、毎年一応言うじゃないですか。
うん、
けどそもそも引き離された理由とか結構忘れてます。
ああ、そのつまびらかには分かんないよ、
全部分からないです。
なんかありましたよね。もう僕も曖昧でもう見切り発車しちゃったんですけど、なんか罰としてアダムとイブ的な感じで、
う
ん、毎日イチャイチャして遊びまくってたから、
また神様、また神、
そう、そのそれは覚えてる。なんか、うん、もう毎日会いすぎてるから離されたっていうのは覚えてるけど、
お父さんの彦三郎的な人が怒った感じじゃないですか。
彦三郎は絶対これもうケムクじゃないし、そいつは
ゼウス丸とかそんなやつか。ゼウス丸、
いや、ゼウス丸、そいつは日本人だわ、外国人だわ。
彦ゼウスが、
彦ゼウス、ね、なんでハーフがいっぱいいるば、
うん、いや、まあでも何かしらやったら必ず何かされるんですね。
いや、もうそれはもうそれがもう昔話の決まりですから。
リンゴ食っただけでこんな怒るとかね、そういうことでしょ。
いや、もうあら、禁断の果実でっていうね、
禁断っていうかもうね、リンゴだからね。そんな怒る、今もう溢れてるぐらいみんな食ってるけどね、本当ね。
いや、もうそれがもう昔話神話ですから。
サソリ座とオリオン座の神話も知ってます。
全然知らない。
あ、知らない
です、わかんない。
もう老眼でサソリ座さえ薄くなってるもん、見えづらくな
って。、まあ、肉眼で見れる分には
もう昔はしっかり見えてた。
まあ、オリオンといえばあの三つ星の、
はいはいはい、
星のベルト、
まあ、オリオンビールのねロゴにもなってますし、
オリオン座が冬でしたっけ
の意味。じゃあ真夏のオリオンって言わん、
それ逆にっていう感じもするけど、
2つかな。じゃあ2つ、
どっちかが夏でどっちかが冬なんですよ。
サソリ座なんか夏に似てるイメージがある。あ、だったかな。
うわ、めちゃくちゃ曖昧なのずっと言ってるけど、すいません。ただ、まあ、どっちかが正反対なんですよ。まあ、オリオンは荒くれ者で、昔もう悪さばっかりしてたと、
うん、
で、クソあの野郎みたいになった他の神様たちが暗殺するんですよ。
え、オリオンを、
オリオン暗殺計画立てます。
待て待て、そもそもオリオンっていうのはなんかの、ま、あれ、ああ、急な、あれ、ホルモンさん、
ホルモンさん、
久々のホルモンさんが来てる。
悪さしてるな。
ホルモン座の話なんですけど。
いやいや、オリオン座だろ。ホルモン座はどんな形してるの。
あ、オリオン座でしたか。
だからそもそもオリオンは何なの。あれ、三つ星だけど、あれは何を表してんの。
オリオンっていう、言ったら、
人の形、
あれよ、神様よ。
あ、神様
とか、半身だったかな、多分ですけど。
お
お、神様と人間のハーフみたいな。
おお、
で、まあ、悪さばっかりしてると。
で、うん、まあ、そいつを三つ星で表しきれてるんだ。で、
あ、そうそう、だから腰のベルトさ、あれ。
あ、そういうこと。
こういうウルトラマンみたいな格好してるのよ、あれって。
そうなんだ。
あ、ベルトだけを表してんだ、あれは。
ベルトだけじゃない、こうひし形みたいになってんのよ、ベルトを中心に。
はいはいはい、はい、
あ、そうなの。
こうなってんのよ。
あ、三つ星だけじゃないんだ、あれって。
そうそうそうそう、全部で 1,2,3,4,5,6,7 かな。
7、
こうなってんのよ。
三つ星を二星が挟んでるみたいな。
そうそうそう、
あ、なるほど。で、サソリ座はもうシンプルにサソリか。
シンプルにサソリ、毒を持ってる。
そのオリオンという、まあ、神の化身か分かんないですけど、そいつを神様がやっつけた。
もうあいつ調子こいてるっつって、うん、もう暗殺しかないっつって、
やべえな、
寝てる間にサソリを送り込んで殺したんですよ。
しかも寝てる隙になんだ。
そうそうそうそう、だからオリオンは今でもサソリから逃げてると。
あ、ま、サソリが殺したの。
サソリが殺した。
サソリを仕込んで。
そう
っす。サソリがまたすげえな。神様殺しだよ、ただの生物が。
しかもサソリは神様の、うん、もうスパイだったんだ。スパイというかもう殺し屋の依頼を受けて、
まあ、でも昔かそういうのがもしかしたらあったんじゃないですか。
なるほど。
昔の人の暗殺の仕方で、
はいはいはい、
あ、このふ
と寝てる時に毒蛇なり、
あるね、クレオパト
ラなんかあるじゃないですか。
そんなのあったしね、
東野圭吾の作品とかでもなんかそういうのあるじゃないですか。
あ、なるほどね、
みたいな感じで、
ね、まあ、そういう、まあ、神話の中でサソリがなんか悪いやつっていうようなポジションなのかもしれないし。
あ、そうですね、蛇もしかりですけど、
あ、
アダムとイブで、それでもうサソリからずっとぐるぐるぐるぐる逃げてるという。
ずっと逃げてるな。
どうですかこのおしゃれな話。
いや、素晴らしいですね。素晴らしい。
すば、まあ、素晴らしいっていうか、まあまあ、素晴らしい、ね、そういう話が神話があるっていう紹介しただけでしょ。
最高ですね。
あ、でも神話とかなんか慶長さんそういうの好きそうですね。
俺全部そんなの SF 全部ファンタジー全部好きですから僕。
知らんかったし。今の
もう浅く浅く、僕は広くもなく浅く狭くっていうのが
浅く狭く
モットーなんで。
いや、めちゃくちゃ知識ない人じゃないですかそれは。
もういいんじゃない、もう神がもう毎週1分ぐらいこの星座トークコーナーもあっていいんじゃないですか。なんか
おしゃれなコーナーだな。
どんどんネタ切れになってる。
神話コーナーね。
じゃあ神話の、神の神話のコーナーにしますか。
あ、いいっすね。
あ、一応ラジオにありそうだな。
ああ、いいっすね。
しかも1分ぐらいで収めてな。今日の神の神話っつって。
いいじゃないですか。調べときます、じゃあ、一応は。
いや、もういいっすね。
いいっすね。じゃあもうケイジャーさんのエジプト話と神の神話の話と、その幅広がったな。
天の川、
天の川、
はい、から始まりましたけど、日本だっけ、他の国にもそういう天の川っていう概念はあるの。
ミルキーウェイとか言いません。
ミルキーウェイ、美味しそうだな。
ミルクを流したような
顔。ああ、確かに。
あ、なるほど。
ミルキーウェイっていうのは確かに英語で言ったら天の川のことがそうなるってことだよね。そうそうそう、
とかティンガーラとか沖縄では言いますけどね。まあ、これはまあ天の川か。
なるほど。
天の川か、うん、まあまあ、
だからそれが、まあ、逸話が海外にもあるのかっていう、まあ、でも大体海外から来てそうですけどね、そういう。
中国か、
中国なのか、アメリカなのか、アメリカっていうか、まあまあ、
キリストなのか、うん、この輸入系なのかね、
はいはい、
あんたも毎年持って顔面がね、夏になったらこの星座みたいなのあるでしょ、顔面。
春夏秋冬だよ、俺は。春夏秋冬ミルキーウェイ。誰の顔面がミルキーウェイよ。
でも今日あの一段と赤いやつだけピックアップして星座作っていくっていう、うん、
ちょうどこっち側に。
いやいや、勝手に作んな。
夏の大三角形はもう今日できてます。
これも春夏秋冬度。
軽々とでき
ます、ね、冬にもあるよ。
軽々とできます。
いや、軽々とできますねじゃないよ、うん、勝手に人の顔面をプラネタリウムにすんな。
顔面。お前
目は顔面
だ、ね、あ、すごい。
プラネタリウムって言いたかったから目が来るでしょそれは。
しないよ、
頑張って言
おうとしたから。思考回路はしないよ。
目が目になるよそれは。
うまかったよ、でもプラネタリウム、誰の顔面がね。
いやいや、いいよそれは。やんで、
うまいと思います僕は。
でもね、あの桃太郎とかも結局はあの、うん、日本のもんじゃないんですよね、あれ。
あ、そうなの。
あれも
な
んかインドの話でしょ本当は。
がっかり。そうなの
らしいですよ。なんかインドの
大丈夫お前、
逸話か仏教だったかな。
あ、でも元は多分犬猿記事とかいないんじゃないですか、もしかしたら。
犬猿記事も多分なんかいるわけよ、これも。なんか勇気の象徴と か、 なんか知恵の象徴と か、 なんかそういう役割があって、で鬼っていうのもなんかこの仏教でいうところの、なんだっけ、牛と
虎でしょ、
虎の間にいるのが
虎のパンツで牛の角でしょ。
あ、そうそうそう。
でも十二支っていう考えは日本とか中国だけじゃないんだ。
十二支っていうのが仏教なんじゃないの。
そうなの。
違います、ケイジャさん。
曖昧なこと。
神話の言うと言われてるケイジャさん、どうですか。
今日だね、今日でいいんじゃないですか。
京都、
何かしらの今日。
何かしらの今日、
まあ、でも安倍の生命ですよ、安倍の生命。
でも何かしらの今日っていう。でインドのもともとは、桃太郎は一応調べたら出てくるんですけど、インドのなんとかかんちゃらっていう話を桃太郎にしてるんですよ、日本版で。
でも元、まあ、
なんかあの方角でもその挟む挟むがあるから、なんか鬼門、そのなんだった、あの犬と鳥にも挟まれてるからとか、鬼なんかいろいろ
犬と
こじつけが半端ないじゃないですか、もうこじつけが
はいはい、ちょっと
なんかね、
もう必殺ググっていいですか。う
ん、じゃきびだんごはインドの時は違ったんですかね。なんだったんですかね。おばあちゃんが焼いた、なんだったんですかね。
インドは なん
お越しにつけたそのなんを、
そうだね、
こんがり焼けたそのなんを。
それはよ、あの多分地面につくだろ。本場のなんは腰につけてたら、
いや分からない、
でかすぎて。
帽子かもしれんし、それか帽子型の、
あーターバンみたいな、
ターバン巻
いて、いやどこに巻いてれば。
でもなんか大丈夫、岡山行ったこと、岡山出身だろお前。
確かに
岡山出身でやってますよ。
お前ディスってることになるよ岡山を。
大丈夫。でも インドの桃太郎伝説っていうのがやっぱりありますね。
なんか漫画でナムアミダブツっていうアニメなんていうのかな、イケメンたちがこのそれぞれの仏教の神様になって、
はい、
そのストーリーをアニメにしたみたいな漫画あるんですけど、
はい、
あれもなかなか面白かったですよ。でも本当
結構怖なやつ見てますね。聞いたことない。
なんかたまたま流れてたんですよテレビで。
な
んかそのストーリーに沿ってっていうか、なんか先輩後輩みたいなポップな感じで表現してるんですよ、はい、要は大日如来が一番トップとかなんかそういうやつ。
それに近いやつあれもありますよね。何でしたっけ、セイントお兄さん。
ああちょっとだけ見たことある。
キリストとブッダがもう人間界に降りてきて暮らすみたいな。
なるほどね。
でそこにもやっぱキリスト側の弟子とか天使たちが来たり、ラファエロみたいな。
あ、そんな感じかな。
ブッダ側もなんか弟子があのにあっちの世界から来たりとか。
はいはいはい、
ありますね。
うん、
うんで入ってくんの。全然喋らんやつと。はいはいはいとか言えとか思う。
うん、でもね、出てきたのインドのラーマヤナっていう、インドの、
うん、
女子氏が桃太郎になったっていう
女子氏が、
はい、のが出てきまして、まあ、
うん、
ちょっとまあね、かいつまんで話すが結構難しいほど長いんで、
うん、
まあまあこれはもうおのおの調べてほしいんですけど、ラーマヤナっていうのが、
お供だけ教えてよ、お供とかきびだんごの代わり、
うん、ね、
それももう創作なのか、それともそれは近いのか
ね。
これもね、うん、
桃じゃないのあと、
これはもう
カレーのルーを入れるあの銀色の、
あ、はい、サラ
魔法のランプみたいなやつ、
はいはいはいはい、
あれが川上からどんぶらこどんぶらこ。
いやインド感強すぎるだろそれ。
カレーがカレーの匂いしたね、何かが出てきた。
いやカレーやしや、
ドロドロドロ。
いやカレーの匂いしたカレーみたいなやつはカレーだよ。
あの時は人参メインだったとかね、そういうやつ。
いやカレーやしや、結局人参カレーやしそれ。
でもどんぶらこどんぶらこは音は当たってるの、どんぶらこどんぶらこ。
いやどんぶらこどんぶらこはおそらくあら日本的な感じじゃないですか。
マハラジャマハラジャだった。
ああね。
それもインド感強すぎるから
面白いし、
あれは別にオノマトペじゃないからさ。
うん、あそうなんだ。でもいっぱい全部大体神様系列から流れてきてるのかな、じゃあそういうのね。
そうですね。でもそうなってきたらもう全部っすかね。
俺全部そうだと思う。すべてのちょっと覚えてないかもしれんけど、全ての今のなんていうの考え方、うん、一旦俺リセットするようにしてるって言ったことあるんだけど、
はい、
このラジオで、
はい、
全部都市伝説みたいに思ってるんですよ、もう全てが何もかも。
うん、
言ったら
昔からあるものが、
もう今ささやかれてることも、
うん、
科学的に実はあれこんなんでしたよが多すぎて、もう、
はい、
実はあれ何の根拠もないですよみたいな。
あ、なるほど。
あでも確かにそれはなんかよく聞きますもんね。
現代近いので言ったら、僕最近から油ダイエットみたいなやってるんですけど。
油ダイエット、
油ってこの体に悪いってイメージめちゃくちゃ強いじゃないですか。
はいはいはい、はい、
けどそれはその油の正反対に砂糖の会社が油を悪者にすることによって砂糖とか食べていこうよっていう戦略だった。これもまあちょっと近いですよね。
ああそうだね、
こうマインドコントロールではないですけど。
そうだね、なるほど。
民衆をこっちの方向にみたいな。
ああもう商売系から来る、神様系か商売系から来る伝説ね、要はそういうやつね。
ああ神様系で言ったらあれですよね、言ったら天皇とか帝をもっと祭るようにみたいな感じで、
うん
うん、庶民に神話チックな話を流して、
はいはい、
崇拝崇拝の方向へっていう、うん、またマインドコントロールなんですかね。
うん、だと思います。
今日は一段と知的な話が繰り広げられてます ね、
す
い。いや相当ふわふわしてるよ、ずっとふわふわして。
お前がググるとか言うから
いや、ググらないとどうしようもない空気になってたから、うん、まあでも結局
でもそれもグーグルのもう思うつぼかも。
そうだね、
また検索してくれ。
そうです
よ。いや検索してはするでしょ。それは
スマホしか使わないのも多分そうだと思います、う
ん、いやこれは便利だからです。便利だから使ってるんです。これは
実際便利ではないと思います。僕絶対
結局はすか、
結局便利じゃないと思います。
いやでももうすぐ
むしろものがややこしくなってると思いますよ。
結局もう上の金持ち層たちが北斗 M ような世界になってるんだ。
結局は結局は別にこうスライドしなくても
全て謎が解けた。
牛丼はうまいし。
いや、なんか牛丼の話やってるんですか。じゃあもう連絡がすぐ取れるとか、なんか SNS でいっぱいコミュニケーションが取れるとか、うん、そういうなんか利点がありつつ、
いやもうそれでもう首もみんな折れてるでしょ。もう前かがみんな首折れてる。
いやあのそれも人によります。使いすぎてる人はちょっと言語返してる人もいるかもだけど、
食えばいいのにこうスライドしながら食うから何食ってるか分からん。たまになんかスマホ食ってる人もいるし。
いざアホすぎます。そんな人吉野家で見たことありませんから。
ガッチャンです。それはも
ういやあのねガッチャンがあれあっちの方のね、そうそうそう、あられちゃんの方のガッチャンで、うん、
グッド誰がグッドモーニング覚えて
る。オリジンでガッチャンだったら一番最初に検索あいつかかるから。
あやそうか、はあ、木の妖精みたいな、
うん、ただなんだかんだですよ。まとめじゃないですけど、
はいはい、
ミミズにションベンかけたら晴れるって言うじゃないですか。
まあ、逸話というかね、はいはいはい、
科学的にやったら一応距離的にも難しいけど、実際このミミズの汁かなんかが飛び跳ねてかかったら晴れる可能性があるって言ってました。
えーって言っちゃったけど、まとまってはないな。
じゃあションベンのションベンの勢いだ。勢いで、うん、ミミズの体がくの字に曲がるほどの勢いで体液が水圧によりピュッて飛び出て、
ミミズの体液を飛び出させる水圧ってなかなかだと思うんです
よ。くの字に
相当尿道が狭いやつがないと、そうです、ね、ミミズの体に穴開けきれないからね。
うん、もうそれしかないですよ。でも方法、
いや方法はじゃなくていい、結局まとまってもないし、詰まるところまとまってもないし、
都市伝説ですね。我々も言ったらね、
いや俺なんか存在してますから、
全部
普通の庶民ですから。
本当は面白くないと思うんですよ。
あ面白くないけど、
は
い
は
い、
お金取られてるから多分面白い人たちなんだぞなって錯覚してる可能性がある。
あそれはあのそうです。それはの何とも言えません。何とも言えません。
悲しくなっちゃった最後に。
でも逆かもしれないです。本当は全然僕らうんとまあ2人は結構行ってると思うけど、
いやでもそれは、
まあ、うんともすんとも何もね食っていけてないけど、
はい、
本当は食っていけるはずだと思うんだけど、
はい、
どっかオリジンの誰か事務所か他のメンバーが我々を落とし入れてる影で可能性があるんですよ。
ことぶきパンチだもん。
いやあのことぶきパンチに落とし入れられるようなやつは売れないよ。
俺も
あいつに落とし入れられるやつはもうそもそもダメよ。
もう俺もあいつのクイズに夢中になりすぎ
る。いやが夢中なだけやん。もうネタもお前からちょうだいって言ってるやし。
あと生き量もいますから。
あいつ。
あそうかそうか。
生き量はジェレスキに飛んでるから大丈夫。
生き量でね。
うん。まあでもそれも何とも言えないけど、でもただでも僕たちもまあ例えばいろんな食堂に行っていろんな野菜炒め食べる中で、でもその中で自分たちでもまあ判断できるようになってくるじゃないですか。初めのうちはなお店行ってお金払って食ったら何でもうまいと思ってるけど、大人になって食ったらちゃんと判断できるようになってくるんで、まあそこら辺もちゃんとまあまあ洗練されていったらちゃんとはいずっとやられてるっていうのはそれなりにはいそういうのを提供しているっていう自信は持っていいんじゃないですか。
結局全然まとまってないけど
結局もう数日で彦星と織姫が会うってことでいいです。
そうですね。
いや、まあ、そうっす結局はそういうことで、はい、まあ、神話って面白いねっていう、
そうですね、
そうですね、
はい、話で、あと調べないで話し始めるのは
話しる何ミミズの話話しるはミミズの汁の話
話をするのは、うん、はい、ちょっとグーグルを頼ることになるねっていう、うん、はい、ことに気づきましたんで、
うん、結局はもうじゃあもうラジオ前の打ち合わせが一番大事ってことですね。
そう
かな、ね、打ち合わせの時間も結局なんか新聞読んだりダラダラしたくなるから、これもまた難しいですね。迷宮入りだじゃ、
うん、
はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けてー。
いやさっき、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
さあ剣でも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
よい品をいつも安くビッグワン 78.0。
FM Naha。Your radio station。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
さあ水曜オリジンアワーやっております。
はい、そういうことですね。
さあそれではですね、この時間は、本土の方からゲストがいらっしゃっております。
はい、
はい、
本土から、
本土から、
本土です。
本土からなんとゲストがいらっしゃっております。
内地から、
はい、自己紹介お願いします。
はい、大阪から来ました、ジャンジャン横丁という漫才コンビのジャンジャン横丁、宇田と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
宇田さん、はい、演奏礼、
ハイサイ、ハイサイ、
ハイサイ、すごい棒読みのハイサイはいいんですよ、
覚えたて。
そうちゃうの？
合ってますけど。
おでの
合ってます
ノリ軽
テンションが、テンションがちょっと違うなっていう感じで。
ハイサイ、
まあまあそんな感じで、もうオリジナルで、
どっちでも当たって
ます。オリジナルで大丈夫なんで、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、ということで宇田さんですけれども、はい、本日は兵庫県出身で大阪の方から来られたということで、
めちゃくちゃ調べてるじゃないですか。
いやもうこちらの手元に、いややらしいじゃなくて、
カンペがあるんで、カンペが完璧にあるんで、
もうでもちゃんと兵庫まで行ってちゃんと裏取ってきたんで、はい、
どこかしないの
兵庫。いやもう任せてください。神戸があるとこですよね。
違うわ。
違うっすね。違うんだ。違うんだ。
え、サンダや、サンダ。
サンダ、サンダ市から。
いや知らんやろ。
メンソレー。
メンソレー。メンソレー。
あの、しょっぱだから激突しすぎですから。
適当に言うやんだって。
まあね、そうですね。
ジャック。
ジャック。いや、適当に言うじゃないですか。ジャック、誰がジャックなんですか。
適当対決やめてください。適当対決。
あ、違うか。
はい、ということで、宇田さんですけれども、今回はなんで沖縄にいらっしゃってるんですか。
これがですね、なんとこのね、今の FM 撮ってるこの FM 那覇さんの真ん前ですが、はい、純駆動さんがございまして、はい、本屋さんのね、はい、そこでなんと1週間、うん、落語祭りやっております。はい、うまんちゅう落語祭りということで、はい、これがですね、もうそうそうたるメンバーがね、落語をやってくれてるということで、はい、私そのお手伝いで、
ね、お手伝いなんですか。
お手伝いなんですよ。
おう、はい、うまんちゅう落語祭りの中で、宇田さんは落語家さんではないですもんね。はい、
そうです、落語用しませんからね僕ね。
あ、そうなんですね。お笑いコンビとして
です
も
ん
ね。
そうです、僕ジャンジャン横丁って漫才コンビなんですよ。
はい、これは、じゃあ今回は漫才を、しているとかいうことで、まずお手伝いできてるんですか。
一切しません。
あ、そうなんですか。
闇営業です。
闇営業は、
ありがとうございます。
闇営業
は一応ラジオなんで、
あったか
しい、一応ラジオ
闇営業じゃないけどね。
もうみんなジャンジャン横丁闇で調べちゃうから。
めちゃくちゃ出てくるから、あかんあかんあかん。
いや、すでにツイートされてるんかい。まあ、ということで、いや、してませんからね、しっかりこれ、もう全て事務所を通して。
あ、事務所は通ってません。
あ、通ってないんだ。
すごいな。
闇
じゃないですか。
闇だ。
ちなみに、事務所はどちら所属ですか。
吉本です。
あ、所属してて、
事務所ストライクしてる。ストライクしてるけど、もうデッドボールだ。
タイムリーすぎるでしょ。
あかんね。
あかんすよ、これ。
今のじゃ生放送を聞いた方の特典ということで、ポッドキャストの方では削除しておくんで。
ああ、これは仕事じゃないから、僕、お手伝いやからね。
あ、なるほど。
そうそうそうそう。
本当にも完全にお手伝いできてるんですね。
そうですよ。だってこれ3年前から始まってるんですけど、
そうですね、
はい、3年前の一番初めに出たんが僕ですもん。だってこれ、
あ、その時は出演の側で、
そうそうそう、僕今回もねずっと出演してるんですよ。
あ、はい、してるんですか。
出てるんさ、闇営業やなこれ。いやお金もらってないから。
ですよね、入場料が無料ですよね。
そんな言うたら悪いな。
大丈夫です。
入場無料なんですよ。そう。
そうですよね。
ああ、そう。
ただで見れるんですよ、落語。
あ、ですね。これがじゃあ、はい、今日だったら、あの、純駆動の方で、無料で見れたりとかいう。
そうそうそう。
ことで、じゃあ、結局じゃあ、宇田さんは出演してるんですか、
ま、出てますよ、僕も。
漫才の方で。
漫才してないです。
漫才してない。
あ、ま、漫才ようやりませんから。あ、あかんがん、あかんがん。あれ
漫才もしてないし、落語もしてないし。そこはじゃあ、何をしてるんですか。
お手伝い、お手伝い。
お、お、なるほど。MC 的な感じで。
あ、そういうこと
ですか。まあ、お茶子さんもやったりとかね。
はぁ、なるほど。いろんな形で。
そうそうそう。
こういうプロモーションをしたりだとか、まあ、本番好きあらばちょっと、お手伝いしたりとかっていう感じでやってるっていうことですね。
そうそう、好きあらばね。
好きあらば、
はい、コツコツ出てるんですよ。
なるほど、
コツコツ
出てる
という感じでやられていて、でちなみにこれは、無料で、
はい、
落語が見れるってことですけど、これは、今週いっぱい、
今週いっぱいだから、月曜日から、
はい、
日曜日まであるんかな。で結構ね、うん、沖縄の落語家さんも出てくれてはって、
はいはい、
で私たちね、大阪から来てますけど、
はいはい、
まあ、いわゆる上方落語、
はい、
のメンバーで、はい、東京からもね、江戸落語のメンバーの方も来ていただいてるんですよ、
はいはい、
だから、普通大阪でも見れへんし、
はい、
まあ、東京でもなかなか見れへんものをこの沖縄で見れるというね。
確かに、
はい、これ素晴らしいんですよ。
普通結構な値段かかりますよね、
落語って。そうですよ、めちゃくちゃお金かかってますよ。
うわ、
これ商店街の活性化でね、
はい、
この沖江通りの商店街の皆さんが頑張ってこれね、皆さんここ人増やそうということでやってくれてはるんですよ。
すごい。
これでまた落語っていうのがね、まあ、先ほども言いましたけど、沖縄ではなかなか、
これ3年ぐらいっておっしゃってますけど、うん、
はいはい、
どんなですこのお客さんの反応って。沖縄で、
沖縄、うん、沖縄の方ね、反応すごくいいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で沖縄落語もね、なんか僕ら聞いたことのない言葉でやってくれはるんで、
あ、
面白いんです。
あ、はいはい、
あ、その沖縄の言葉でやったらこないなんねやみたいなね。
あ、
そうか、こちら、はい、もうポスターの真ん中にいる、うん、まあ、藤木ハエドさん、
はい、
シーサーさん、
はい、それで、
はじめ、ね、沖縄落語っていうのもじゃあちょっと見れるってことですね。
そうですよ。これがね、本当にね、面白くて、
はい、
いろんなとこでね、やるんですよ。
うん、
この沖江通りの商店街の中の。
はいはい、
で、この前はね、銀行の窓口の横でやったりとか。
あ、本当だ、沖縄銀行牧師支店。
そうそうそう。
書いてますね。
ほんで、去年は、めちゃくちゃちっちゃい居酒屋でやったんよ。キャパ4人の。
4人演者の方が多いんです
よ。演者7人おったからね。
これはでも
だからみんなカウンターの中で奥にお客さんがいてるっていうね。
あ、そういうカウンター側というかこの中側でやってたってことです
か。お客さん側で舞台作って、はい、やった舞台作ったらお客さん入れるスペース3人、
はい、そうなんですよね。一人分潰すってことなんで、
しっかりなんていうか口座っていうんですか、
口座作って、
口座しっかり作って、
ね、
カウンターだけの店で。
贅沢っちゃ贅沢ですね。
もうめちゃくちゃ面白いよね。こんな3人の落語ないでこれどこでやんねん言って。
すごい。
でも落語はしっかりやらないといけないし、
お客さんも聞かざるを得ないですからね。もうこんな目の前でさ、
そうそう、ま、だからね、この距離より近かったよ。これもう1メートルない距離で落語が見れるという、すごいでしょ。
贅沢。
あ、贅沢なんですよ。ほんでさらに贅沢でね、
はいはい、
今回、
うん、
なんと金曜日ですよ、
はい、
特別公演がありまして、
はい、おい、
はい、なんと桂小文志師匠が、
はい、
来ていただけるということで、
あ、こちらが純駆動での、
はい、
これが有料公演
と、これだけの有料公演なんです
けど、これだけの有料公演っていう、でも
これが有料公演、
リーズナブルですよね。
そうですよ、めちゃくちゃ安い、1000円、
うん、
すごい、
1000円ですよ、
安い。
ナンバーグランド花月行ったら今4800円ですよ。
マジか、
それが
4800円のが1000円で見れる、
うん、出張してきて、
そう
で、さらに沖縄でやるっていうのに1000円で。
これはね、はい、これも今回もう本当にね、師匠がもう襲名なんで、
はい、
襲名のね、この、まあ、一環のね、まあ、
なるほど、
沖縄でちょっと
お祝いみたいな、ちょっと兼ねて、ね、
ちょっとまあお披露目のね感じで、やっていただけるということで。
あ、これは場所は純駆動ではないんですか。
これ純駆動ですよ。
あ、純駆動でやるんですか。
そう、純駆動の本棚のすぐ横に舞台組んであるんですよ、
はいはいはいはい、あれは40名50名が座れるような、
そうそうそうそうそう、
場所のスペースですね、
う
ん、
そうですよ。
うわ、じゃあもう本会に行ったふりして数で見てもいいんですか。
そうそう、あれはね、普通のやつはね、入場無料やから、
はい、
金曜日の特別公演だけは、
なるほど、
1000円かかんないけどね。
1000円だと全然お得っすよね。
いや、これはね、すごいですよ。これでもね、本当にこれ言うたらあかんねんけど、
はいはい、いや、言うたらあかんこと言っていいですか。ぜひぜひ。
闇なんで、闇なんで大丈夫です
。闇がそもそもダメなんですよ。
言うたらあかんねんけど、
じゃあお願いします、お願いします。
この後、うん、7時半から、
はい、
あ、これ番組何時までこれ？
これは7時までです。
あ、7時まで。よかった。この番組聞いてから、はい、この後7時半からその純駆動で、はいはい、なんと古文師匠が特別にシークレットゲストで出てくれます。
確かこのプログラムに載ってないですもんね。
載ってない。これもうまだこれ今
いやこれすごい。
今メールできない。もうで、お、俺行くわ言うて。今メールできたから。
すげえ。
あ、本当だ。19時からは
19時からもう一回あるんですよ。今日ね。
そう、宇田さんもこちら名前載ってますし。
あ、で、あ、闇営業。
もう名前載ってるんで。ラジオでいくら出てないって言っても、開催スケジュールのホームページの日程にも宇田って書いてあるんで。
怖いわ。
どうしようもないですよ。怖いわじゃなくて、なんで載ってんねんじゃなくて載ってるから。
お手伝いからね。
お手伝いって名前が載ってるんです。
はい。で、他なんて答えさんね。え、これすごい名前ですね。
スバズキ？
スバズキってバジル。
そうそう、バジルさん。
バジルさん。でこのメンバーの中に、
う
ん、
そうです。
小林師匠が来るということで。
は
い、
これはもうすぐね、だからこれもう皆さんのこの番組聞いた後、はい、すぐ落語見に行っていただけたら。
なるほど。
ね、これ無料ですから、次無料やからねこれ。
あ、今日は無料で、
今日無料公演ですから。
なるほど。これシークレットゲストっていうのはじゃあもしかしたら宇田さんに直接来たんですか？これから行くぜっていう師匠からの連絡は。
そう今直接ね。
じゃあ他のメンバーすら知らない可能性がある。
あ、まだまだ、あ、まだ出てないよこれ。ほんまに。ラジオは一発目やから。
マジか。
でもよかったっすね、これラジオ聞いてる人5人ぐらいしかいないですよ我々。
そんなことない。
あ、5人だけの特別やからね。
そんなことないっす。でも55人今も聞いてるんで。
あ、よかったよかった。
もしかしたら逆に殺到するかもしれない。
よかった。
吉本の人聞いてへんやろな。大丈夫。
大丈夫。沖縄にも吉本ありますんで。
あるやな。
しっかり連絡いってると思いますね。
怖いわ。
ちょっとでもこれすごいプレミアじゃないですか。本当にさらっとじゃあ行くわみたいな感じでおっしゃっていただいて、
そうそう来てくれるってね。
じゃあ前乗り
してるんですね。
そう、前乗りですよ。楽しい。いろんなところで、ね、はい、もう多分ゲストでね出てくれてはるんですよ。
は
あ、あの番組とかね。もしかしたら明日また来はるかもわからない。ここ。
ああ、なるほど。明日も一応これ帯でやってて、明日はまた違う芸人がやってますんで。
残念。
はいはいはい。
いや、我々は、宇田さんでよかったです。宇田さんで我々は良かったです。
大丈夫？
もう、
もちろんもちろん。
生の。
じゃんじゃん横ちゃん、宇田で大丈夫やった。
もう
大
丈夫。
あと、明日また別の芸人がやってるんでの返しが、ハイサーってなんなんですか？
独特なお囃子。
いいっすね。言えばいいんだよ、みたいな感じがいいっすね。何かあればみたいな。
アイヤー。アイヤーオッケーっすね。
アイヤーオッ
ケー。ただ今の言い方は、ジャッキー・チェンのアイヤーの言い方です。アイヤーの方法ですね。
あ、そっちか。
はい。
アイゴ
ー。それ何なんですか？それ何なんですか？それ何なんですか？
韓国っぽい
やん。あ、韓国っぽい
です。で、ちなみに、ちょっとこちらの、まあ、質問する事項にあるんで、まあまあ、一応聞いてみます。宇田さんは、お笑い芸人になったきっかけ、聞いていいですか？
そうだ。
きっかけ？
はい。
きっかけって何やろ？僕らね、はい、もう大阪とか兵庫県の人間ってちっちゃい頃からね、はいはい、吉本見て、
そうか、
はい、育って、で、まあ、クラスで一番おもろい、ね、やつとか、はい、ずっとなっていくわけですよ。
はいはいはい、
ほんならもうおもろかったらね、お前吉本行けや、みたいになるんですよ。ほんなら、だんだんね、あ、吉本行かなあかんねんな、みたいな気になってくるんですよね。
まあ、当たり前みたいな。
そうそうそうそうそう。ほらなんかもうね、いや俺もう吉本行きますみたいな。
なんか逆のあれもなかったんですか？あまりにもふざけてると、もう戒めのためにお前吉本行かすぞみたいな感じも。
それはね、ちっちゃい頃あんのよ。あんたそんなしてたらな、吉本入れるでやったら、ぐわー泣くんですよ。いやいやー
生ハゲみたいな効果あるんですね。
吉本入れる言うたらもう
吉本さん効果すごい
な。子供が泣きわめくという。これ昔からね、吉本はもうそう、だからもう今のね、あの漢字のこといろいろありますけど、
はい、
一番ブラックな吉本、あー、あかん。
また滑る。
あの、怖い怖い怖い。
すぐ口が滑るから。何でも言っちゃうから。
じゃんじゃんですからね。
いや、誰も聞いてんから大丈夫よ、これ。
あの、さ、55人聞いて
ます。55人聞いてますね。
55人吉本ってほんまおれへんやろな。
ただ、ビクビクしながら、ラジオで喋るのやめてもらっていいですか？
吉本の人も知らんからね、俺ね、多分ね。
いや、知ってますって絶対。で、その宇田さんがこのうまんちゅう落語祭りに参加することになったきっかけは何なんですか？
きっかけはね、はいろ、はいろとその落語家さんとね仕事することが結構あって。
あ、そうなんですね。
ほなね、その落語家さんってその一人でやるじゃないですか。
はい、
ね、
はい、
なんか僕らはまあ、色もんなんで合間にこういろいろやるんですけど、
はいはい、
ほんならやってる間、まあ、15本だけ漫才するとしたらその間暇じゃないですか、
はいはい、
ずっと落語見て、ほんななんかちょっと出囃子出してとか、 ああなんか言われるんだって、いろいろ手伝ってると、だんだんなんか、弟子みたいになってきて、なんかいろんな、あいつ呼んどいたら何でもできるんちゃうみたいな、
その流れで、じゃあもうお手伝いもできるようになってっていう。
そうそうそう
感じでってことなんですね。
そうですよ。だから僕、落語ね、できないですけど、はい、8年ぐらいずっと袖でずっと落語見てますからね、これずっと。
はあ、なるほど、は
い。一切落語できへんけどね。
いや、できるんじゃないですか、何かもしかして。
やってみれば。
うん、もう入ってるんじゃない、あ、ちょっとミスったかなみたいな、なんかこんな。
下手やなとかな。
そこまでは
感じるんすね。
そう、分かる、分かるよ。
恐ろしいっすね、それ。
ちょっとミスったかなぐらい分かるんですかね。下手やな、もう。
厳しい裏方ですね。
間違えんのはじゃないけどな。間違えんのはじゃないけど、はい、うまい下手あるやん。下手やな、こいつ。やる気あるんちゃうかみたいな。
は
い、
普段での活動は、あちらも寄席のじゃ合間に漫才やったりとかがもう思いになるんですか。
そうですね、ほとんどね、漫才はね、仕事ないですよ。
あ、そうなんです
か、ね、仕事ないよ、もう大阪はなかなかね、はい、人数多いんでね。
ああ、そうか。
だから沖縄来ようかな思ってるぐらいもんだって。
ああ、でも沖縄だったら、もう全然この大阪の芸人とかがね、うん、来たら、この関西弁バリバリっていうのは、どんどん需要あると思うんで、はい。
でもみんなね、みんな結構関西の人多くないですか。
あ、この沖縄住んでるんですか。
いや、なんかあの芸人さん、この大阪の、あ、
いや、沖縄の芸人、いや、関西出身数えるほど1名、今のところ1名ですか、2名とかだと思いますよ。
そうなんですか。そうなんですか。は
い、なんかでもイントネーション聞いてたら、すごいなんか関西弁っぽくなんか入ってた、今も聞いてたら。
あ、本当ですか。
うん、なんかそんな感じだったで。
あ、そうなんですかね。でも僕たちはもう、もろ沖縄で、は
い。あ、ほんまに。
はい、
あ、じゃあでも逆に、だから僕らからすると結構ね、沖縄のことは新鮮やから、
はいはい、
あの大阪でも大丈夫やと思う。
あ、本当ですか、うん、
全然。
ちょくちょくのライブしに行ったりとか。
相手
なの、そういう感じでは関わらせてもらってるんで。
ああね、はあ。ぜひ交流したいですね、なんかね。
あ、ぜひぜひ、じゃあ、ね、ま、この後。
ぜひね、この後、次、営業ね。じゃあ、呼ぶわ。
それは、宇田さんが言う、笑いながらの営業は、一番怖い
です。闇でしょ。
はい、それじゃあ、事務所倒産と
ね。その場にいる人によっては、もう、僕たちは、ワイドショーにすら出れずにお蔵入りですから。恐ろしいです。
でも明るい闇だったら大丈夫じゃないです
か。いやいや、それ闇じゃないから。
反射組織がおらんかったら大丈夫。反射組織の方じゃないから。そうそう、
気持ちの問題じゃないから。
すいませんでいいじゃないですか、反社会的がいなければ。
いや、いなければいいとかじゃないですよ。
だいたいおるけどね。だいたいおんねん。
いやいや、そんなあるあるがあるんですか。だいたいいるんだ。
分かれへん、分かれへんで、みんな分かるやろみたいな。
何も言えねえ。
はい、ちょっとここらでやめときましょう。ということで、今回はじゃあもう、はい、宇田さんはもう皆さん、はい、いい落語さんが来てると、はい、いうことですよね。
そうですよ、
裏方をずっとやっている宇田さんが見ていて、はい、はいはい、いい落語さんがいっぱい来ているということで、改めて開催スケジュール教えてください、はい、
今週の日曜日まで、はい、その日その日によってね、時間と場所が違いますので、はい、その辺だけ確認していただきまして、ほとんど入場は無料でございます、
はい、
そして特別公演、金曜日の午後7時純久堂さんでの古文史師匠さんの、1回目だけは、1000円の入場料いただいておりますので、うん、はい、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。
はい、でこの後19時からの純駆動公演では、
これなかなかすごい、
はい、シークレットゲストで、はい、桂小文志師匠が来ます。来られると、これは無料で見られると。
これですよ、これは。
急いで来てください。はい。
何するかは知りませんよ。
いや、落語でしょ。絶対落語でしょ、それは。
いやいや、分からへんよ。
はい、じゃそれも見てからのお楽しみと。
そう、何してくれはるか分からへんけど。
ただのショッピングかもしれない
けど。そう、
本会に来ただけで。
それを見て何が面白いば。
あと、宇田さんも見に来てもらいたいですね。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
なんか、うろちょろうろでやってたら、宇田さんですよね、おそらくね。
めちゃくちゃ汗かいてると思うけど。
はい、ということで、はい、ぜひそんな宇田さんも、おられる、うまんちゅ落語祭りおすすめでございます、この時間は、宇田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
逆、あ、いらっしゃいね。
え、いらっしゃいな。
OKOK です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
FM 那覇78.0MHz。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、水曜オリジンアワーやっております。いやー、じゃんじゃん横丁の宇田さんに来ていただきましたけれども、うん、はい、これも聞きたかったな。橋本市長のパチモンでパチ本市長っていうの
面白そうだ
はあ、やってて。
でもあんま声に特徴ないですけどね、橋本市長も。
もう
ど
うい
うものか、そっか、そうそう、似てる感じ、
見た目でしょうね。
ああ、本当だ、
橋本市長
ちょっとこれ聞きたかったな
濃い感じしますね。
2700の人に似てるなと思ったんですけど、まあ、2700ややこしいか。
もう今まさに
引く方、
引く方、引く方。ああ、そうですね、はいはい、八十島さんの方、
肘の面白い、あの肘じゃない方、
常さんじゃなくて八十島さんに
スーツ着てる方、
はい、はいはいはい、
そうですね、
似てる似てるね。
はい、ということで、いや、
パワフルでしたね。
はい、ウマンチュ落語祭り、皆さんチェックお願いします。
ぜひ行ってください、皆さん、本当に。
はい、そして、メールも来ておりますんで、はい、紹介していきたいと思います。新都築のお二人、ケイジャーさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんですと。
ありがとうございます。
はい、サミットの中をくぐり抜けて東京に戻りました。うん、はい、大阪を警視庁とか、石川県警って書いてあるパトカーが走っていて、いい見物になりました。うん、空港に入るときの搭乗券を検査する若いおまわりさん、可愛かったな。あ、ナンパは嫌でしたよ。この大阪のおじさん、派手だったからと。あ、先週のメールで。なんかナンパされたって話で、嫌だったんですね。あ、なるほど、声かけられたから嬉しいんかなみたいな話をしてたんですけどね。はい、ということで、ここからはコーナーになってますね。お願いします。
はい、行きましょう。目覚めよ、ケイジャージ世代。
よいしょ。
はい、新都築のお二人、これか、
あ、今ちょっと途中まで読んじゃってすいません。はい、
そっか、こっちから。
はい、
じゃあこれですね、コーナー、令和の予想ですね。
はい、
リップの深夜さんが水曜オリジンアワーに遊びにいらっしゃる。
これまた
ちょくちょく来てはいますけどね。
これ先週も来てましたよね。
来いって言ってんのかな。
あ、来てほしいっていうリクエスト的な。
リクエストね。
またラジオ逐一聞いてくれてますからね。はい。
なるほど。そして、はい、目覚めよ、ケイジャージ世代ですね。昔は家の裏に漬物部屋がなかった。漬物とか味噌を作って置いてたよね。そうだそうだそうだった。ボロボロやから壊してもうたよって言う人も手を挙げて、はーい、ということで。
ああ、なんかあのイメージありますけどね。あの台所かちょっとずれたところの床をパコッと開けて。
ああ、はいはいはい。
壺を出して。
はいはいはい。
床付けみたいな、
ね。なんか床下の倉庫みたいな。
あのイメージありますけどね。
今風なのかな、それは。じゃあな。昔は。
なるほど。
なんか漬物部屋というか、あったのかな。
離れにあったんですかね。
離れ的
な、ね。確かにもう冷蔵庫もないとかいう時代だったら、もう冬の間はそうやって保管して、夏の食材を蓄える的な。
味噌も作ってたんですね。
すげー、確かに。
大豆
から。
最後のボロボロどうのこうのっていうのは何なんですか。
なんかその箱とかがじゃないですか。箱入れ物がボロボロなって、分からんけど、
タルタル系で。ああ、ボロボロなって、潰した、壊したっていう。
じゃないですかね、こっちボロボロね。
うん、なるほどね。
うん、さあ、エジプト情報も来てますね。
はい。
はい。
行く先々、働くおじさんは親切で、お姉さんは意地悪でした。なんでかなっていうことで。
へえ。
エジプト。
はあ。
単純に女性には男の人は優しかったってことじゃないですか。
ああ、でも、なんかおじさんが、優しくて、うん、お姉さんがっていうのがなんか不思議ですね。なんか おばさんが意地悪だったらいいけど、
対比が違いますもん、
ね。うんうん、若い女の人が特に意地悪だったっていう。
加トちゃんさんがもう別品さんすぎたんじゃないですか。
あ、そっか、加トちゃんさんもその当時はもう若いお姉さんだったから、うん、
今でも若いだろ。
いや、じゃあそれはあのケイジャージ世代にメールくれてるくらいだから、うん、それは逆に失礼よ。
キツネの舌を漢方薬に
してるぐらいだから、あの漬物部屋があるぐらいの世代の人だから、若いとかいう話ではないでしょ。
味噌つけたら美味しかったんでしょうね。
あのキツネの舌
ね。
あ、うまそうだな、確かに。うん、
じゃあまずそうだろ。
牛タン的な
ね。あ、牛タンね。あ、そうそう。
キツネの舌？まあまあそのイメージにもよるけど。
キツタンね。キツタン、ね。
キツタンって言ってれば。
予想来てますね。はい、ダム 99.7%、ショーの体重 46.6kg、桃心先生が今日天気予報をチェックされた回数2回。ではでは放送ちばってねということで。
またニッチな情報。う
ん、沖縄もピーカンですからね、今はね、雨が降ってなくて、
うん、もう見るもう暇もないですね、こんなに晴れてたら。
さ、 今のところ以上です。あとメールがいっぱい来てますんでよろしくお願いします。
はい、わかりました、はい、じゃあそれでは、紹介していきたいと思います。
はい、
新さん、首里、石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは、
青葉です。
はい、あ、どうもありがとうございます。
今週の日曜日7月7日は七夕の日、
はいはい、
それにちなんで3人にぜひやってほしいことがあるのです。
お、
1人ずつツイキャスカメラに向かって10秒以内に願い事を2つ叫んでください。よろしくお願いします。
10秒で
断ります。
一人断られました。ケイちゃんさんどうですか。
行きましょう。え、あれに向かって。
あ、ケイちゃんさん行きます。
今日ですか。
今日。
あ、今日なんです、ね。
はい。10秒以内に願い事を。
もう一回何秒ですか。秒
って。10秒が。
ね。10秒。10秒以内に願い事を2つ。
2つも言っていいんですか。
はい、叫んでくださいということですのでお願いします。
はい、まずはじゃ あもうスタートで10秒1、2、3数えてください。
はい、じゃあ。七夕の日、願い事を2つ10秒で叫んでください。どうぞ。1、2、
腰が良くなりますように。5、そして8切れんばかりのお金をください。
OK、 ちょうど10秒ちょいで言い切りました。
もうごく普通の
腰と金。
腰と金、これ大事ですからね。
なるほど、
なるほど。
僕の中では
僕も行きますか。じゃあ、
はい、お願いします。
じゃあ10秒お願いしますね。
はい、じゃあそれでは願い事を2つ10秒以内にお願いします。
今日のバイト先、今から出勤なんですけど、ものすごく暇になって、かつ8切れんばかりのお金が欲しいです。
無理でしょ、
やっぱりね。
相反する2つだから。
けど、お金は一応働いた分もらえる
ので、金は金でしょ。
けど暇にはなってほしいっていう。
で、八切れんばかりの金ってことは、客が来ない上に時給が上がるってこと。
そうそうそう。これ願いですか。
一人しか来なかったけど、1000万置いていったとか、こんなのでいいんです
よ。あ、そういうのでいいです
ね。それすごすぎるでしょ。
一撃でいいです。
しかも今日の話だし、はい、七夕以前の今日の話を。
忙しいの嫌なんですよ。
なるほどね。うん、はい。
じゃあ行きますか。
二つですね。何も。はい、じゃあ、行ってみますか。
うん。
はい、
青葉さん、お前を求めてるからな。
そうだよ、
わかりました。
じゃあ行きましょう。首里しみねの願いです、どうぞ。
ですね、あ、まずはやっぱり一個いい答え出したいんでね、うん、行きたいと思います。毛穴が活性化されますように。毛穴最近いや、ずっとエコーもう終わらせ最近ね、うん、ちょっと僕髪に腰がなくなってるって言われて、
お、あら、
僕が行きつけのヘアダッシュ、はい、仲間さんに言われまして、10年来通ってるんでね、
はいはい、
もうずっと僕の髪をウォッチングしてきてますから、
うん、
これはちょっとやばいっていうことで、
やばいっす。
これもヘアダッシュの仲間さんのおすすめするシャンプー、これ7000円で買いましたんで7000円のシャンプー。
お前を騙すのに10年かけたんだ。
これはね、
すごい腰淡々と狙ってた。
それはね、騙されてもいいよ、じゃあ。10年で7000円だったら安いもんよ。
マジか。
はい。なるほど。
これでも。
シリコンとかやつ。
あ、もうこれがなんか、めちゃくちゃいい成分らしくて。でも、本当に使い始めて1ヶ月ぐらい経つんですけど、うん、めっちゃ腰が出てきてて。
本当だ。
よそつけえや。全然言ってなかったやし、
この距離でも分かる。
漢字に腰って書いてるのが、
いえ、腰って書いてないよ。漢字で腰ってどういうことだ
もん。もう跳ね返してるもん、ヘッドホン。
本当だ。
ポーンいきそうだもん。シャンパンのコルク並みにポーンいきそうだもん。
いえ、それは腰ありすぎだから。
すごい。
これはもう、ね、願って、叶ってる願い事じゃないの、これは。
確かに。
で、これはもう、徐々にね、言ってる最中なんで。
なるほど。
はい。
まあ、でも僕の裏の本当の、願い事は、
はい、
世界が平和でありますようにが僕は
一番。表に出せ、
好感度上げるな。
僕は本当はね、皆さん、青井さん、青井さんだ
と、青葉さんと何も決まってないし、
青井さん、
いや、青葉さんと、なんだ青井さんってはい、ということで、PS 自分の部屋にあるネパール募金代、先週は1562円から、今週は1750円に増加と、は
い、ありがとうございます、
はい、
ちょっと伸び幅が減少してますね。
いや今日は2つ願い事言う労力容赦のになじゃないよや
いや、でもありがたいです、1万超えてますから。
すごい
です
か、大
台、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。はい、続きまして、
はい、
新とすけの、皆さん、ケイジャーさん、大城くもさん、首里石峰の方に乗っている愉快な霊、お疲れ様です。
お疲れ様です。
旧具志堅氏の俺、 略して旧グシカシの俺です、
はい、
いや2回言ったということで、じゃあこれ新が読みますか。
わかりました、はい、ところで先週の水曜オリジンアワーでヘビーリスナー兼ヘビーリスナーの目の下のクマさんが俺の似顔絵を描いてくれました。
あ、もう心先生
ニリ、
いや、にりじゃないよ、嬉しがれ。
早速 YouTube で水曜オリジンアワーを早送りして、うん、俺の似顔絵をスクリーンショットしました。
いや、ちゃんと聞いて。
あの画像は俺の宝物にしたいと思います。
あ、それはいいことだ。
こら、脇見ね。
いや、誰が脇見ねえよ。
お宝といっても、下の話じゃないぞ。
いや、それそうでしょうね。
もちろん、豚骨中さんも下の話じゃないからな。
いや、ね、豚骨中さんだば。
それと、パンヒゲさんも下の話じゃないからな。
パンヒゲは下だよ。
さて、そんなことより、いろんなモノマネのレパートリーを持っていることを自負している、高知高子のモノマネも上手らしい大城熊さんも、アーリーの元彼、クソだな、なっしー。
おそらくですね、マイクにはギリ届いてないと思いますけど、ちゃんと言ってくれてました、大城さんが。
はい、アーリーも結婚しましたからね。さて、前置きはこのくらいにして、隠れているスタッフさんに変なモノマネなんかを振らないよう、
あんただよ、
若干気をつけて、ドライブスルーの司会も頑張ってくださいね。
いや、ないよ、そんなの。
ケイジャさん、ヘイヘイヘイ。
へ
へへ。あ、そんなのあったっけ。
へへへ。
新しいあれだってる、フォーマットだってる。旧具しかしの俺でした、かっこ万事休すという内容のメールを2週間前に送ったのですが、ボツでした。
ボツだったんだ。
にり。
ボツとかないよ、このラジオ。
今週こそ脇峰の余計な話をオールカットして読んでくれると助かります。
そんな余計な話してたんだ。
旧具しかしの俺でした、かっこアーリーの元カレクソだな、なっしーと。
いや、の結婚した人の元カレの話はいいんすよ。
いや、ありがたいですね。
ねえ、まあ、アーリー結婚してまして、ケイジャーさん知ってました？
今初めて知りました。
これがもう
アーリーはあれでしょ、さっきのアーリーでしょ。
あ、さっきのアーリー。
あ、よかったよかった。ねえ、結婚したみたいですよ。
僕はもう子供も二十歳二人いるんで、過ぎてんのが。
適当なこと言うんじゃないよ。
結婚も3回やってますんで僕。
いや、カミングアウトすぎるでしょ。
いや、本当に
びっくりするわ。
結婚は素晴らしいと思います。
いや、嘘つけ。
皆さんもやってください、本当に結婚。
いえ、3回やった人説得力ないわ、逆に。
本当に結婚は素晴らしいです。
いや、お前一番説得力ないよ。1回バツイチ。
なんで
1回結婚で1回離婚でバツイチ。
だから俺も今日アーリーを温かい目で見てて、俺も。
いや、嘘つけ。
幸せになってくれて、
いいですね、
本当に。
いいですね、
本当に
幸せになってくれて。
ね、お前離婚した時期はもう結婚もマジで終わってるぜっていろんな人に言ってた。マジでしない方がいいからよって。なんか俺もそろそろ結婚したいんすよみたいな後輩芸人とかに、いや、マジでやめれみたいな。もう絶対しない方がいいみたい
な
ずっと言ってたから。
そっか。
はい、うん、ということで、まあ、はい、アーリーおめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、あいうえお作文が珍しくないですね。
まあ、そうですね、はい、もう求めてないでしょうね。、うん、
はい。はい、ということで続きまして、新さん、首里、石峰さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
あ、万代さん、
新とすけのお二人は先週の絆祭お疲れ様でした。
はい、
まさか振られるとは、
いじられるじゃないですか。
あ、いじられるか、
はい、
うん、いじられるとは、うん、まさかの不意打ちに思わず顔を横に反らして笑ってしまいました。
うん、
北海道で行われる絆祭、絆祭り、
はい、
来年再来年とイベントが続きますように、それでは放送頑張ってくださいと。
うん、
でこれ、先週末に行われた北海道芸人、そして北海道のグルメが、
うん、
はい、沖縄に来て、まあ、コラボするというね。
おー、はい、すごい。
はい、絆祭りという、うん、まあ、イベントがありまして、そちらに万代さん来ていただいてね。はい、万代さん来てますねと。
お、振ったと。
もう先頭にいらっしゃったんでね、不意に行ってしまったら、うん、まあ、万代さんは
平行、
また
万代が
平行、いや、余裕すぎるでしょ。いや、坊さんがみたいに言わんけ。万代が平行いたじゃないよ。はい、ということで、ね、僕なんか北海道行けないんですけれども、
そうなん
です
よ。
9月にまたノーブレさんはじめ北海道にね、はい、沖縄芸人が行くということもあります
ので、2人がこんな率先してやったのに。
いや、僕たちはでもまあ呼ばれてる側なんで、これはどっちかというとか、ノーブレさんとか、まあ、歩さんが主催メンバーみたいな。
あ、なるほど。
行きたかったっす。
はい、ねえ、ちょっと、まあ、でもありがたいことに、ね、沖縄でお仕事もありまして、
はい、
スケジュール的にね。
あ、そういうこと、
ね、ということですので、またね、はい、北海道でのイベントもよろしくお願いいたします。
はい。
万代さん、ありがとうございます。はい、続きまして、こちら。水曜オリアワの皆様、匿名です。金曜日の勝浦古文士さんの公演購入しましたよと。
すげえ。
私が子供の頃にテレビのバラエティ番組で金士さんの名前でおなじみでした、
はいはいはい、
ケイジャーさんは知らないかなと。
いや、知ってますよ、もう。
あ、この方は
有名じゃないですか。
金士改め桂古文士って書いてますからね。
はい、もうだテレビで、ね、うん、よく拝見してたんで。
はあ、なるほど。
もう有名、超ドストライク有名。しかも襲名披露でですよ。
あ、襲名披露って沖縄なんですか。で
沖縄あっちこっち回ってるってさっき言ってたんで、
はいはいはい、
襲名披露のであっちこっち挨拶がてらって言ってたんで、1000円って言っとくけど、2人のこっちのトークライブと同じ値段。
そうだそうだ。
こっちは200年ぐらい歴史のある、もう ほぼもう すごいね。
僕たちのその日の思いつきで喋ってるトークライブイベントと同じ出たんだ。
じゃあもう今月ゲストニッキーじゃなくて師匠にしましょう。もう、
しかも今日
師匠にしよう。
おそらくもう準空に入られるんですよ。もうそろそろ半からでしたっけ。
いや19時からですよね。
もういるかもしれないですよね。
すごいことですよ。
はい、ということでウーマンチュ落語祭り、
ぜひ楽しんで。
はい、ありますんで。
あと匿名さんですよね。
はい、
ありがとうございます。あの40ドルいただきました。
あ、そっか、
募金ぶち込みますんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。ネパール募金もね、やっておりますんで、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。
はい。はい、そして新十津トークライブ、今話ありましたけれども、毎月第2水曜日にやっておりまして、うん、これが来週の水曜日20時開演でチャージ1000円。うん、今 YouTube ツイキャスの方では画像出てますかね。桃心先生の書き下ろしの、
ね、
こちらまたトークライブイベントの画像も出ておりますんで、ぜひよろしくお願いいたします。
ゲストのハテナフォルムプーキーですけどね。
あのゲストニッキーですので。
あ。なるほどね。
はい、 FEC からニッキーがゲストで、うん、やってきますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、で、こちら、ネパールでネパッポン新十津のオリジンアワーネパール出張放送募金箱ということで、
あ、すげえ、
こちらですね、食通おじさんのお店にお貸していただける分の、
はい、
募金箱を大城さん、制作完了いたしましたので、
ありがとうございます。
はい、こちら、ぜひ持っていきたいと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
食通おじさんのお店改めまして何でしたっけ。
二つあるんですけど、
はい、
まあ、YSS
YSS と、
レッドキャビア、
レッドキャビア、
はい、
こちら二つに募金箱を置かせていただけるという話でしたので、
はい、
はい、見かけた際はぜひよろしくお願いいたします。
はい、
ということで、明日明後日ベンビー会と、そしてあのベンビーさんの45歳誕生日のカウントダウンライブイベント、
明日、
はい、明日明後日ベンビー会と、明後日はその、
ね、
はい、お誕生日のイベントありますんで、こちら、はい、ぜひ SNS 等でチェックよろしくお願いいたします。
はい、
はい、それではまた来週、
う
ん、オリジンアワー、そしてトークライブイベントよろしくお願いいたします。
はい、
お相手は
新十津新と
新十津首里石峰と
オリジンのガチガチのセックスシンボル警察でした。
でしたっけ、なんか違うよ。
人人
人人だよ。